秋の星学園 PTA ラジオ。
9月30日、時刻は9時を回りました。明けの星学園 PTA ラジオ、パーソナリティのあれです。
同じくヤギです。
明けの星学園 PTA ラジオ、この番組は魔法少女と共に戦うトレーディングカードゲーム、魔法少女ザ・デュエルをリスナーの皆さんに楽しんでいただくために、私あれと、
ヤギが生放送っぽくお送りする非公式ラジオ番組です。
ということで、9月もね、終わりますね。
そうですね。
だいぶ涼しくなってきましたよね。
そうですね、肌寒さっていうのもあります
ね。どれぐらいかな、9月半ば入ってなんか急にね、うん、今まで30度前後とか30度、35とか超えたであってもありましたけど、うん、急に25度とか、
ね、そう急にね、来ましたよね。
で、急に下げられるとこっちの体調も大変ですよね、体調管理が。
そう、
ね、僕もね、一度崩したんですよ、9月中に。
あ、本当ですか。大丈夫ですか。
そう、喉が痛くなって、痛くてしょうがないんですよ。まあ、今は大丈夫なんですけどね。
さすがです、
はい、
私は絶賛崩し中なんですけど。
そうなんですね、
うん、そうなんです
あら、これは気をつけないとですね。
本当ですよ、無理しちゃうとね、体調崩しちゃいますから、
ね、確かにね、そうですよね。いや、でも前回、あれ、池田さんがね、ゲストに来ていただきましたけど、
そうですね、
前回ね、全然エンディングでね、感想とか聞けてなかったですけど、どうでした？
やっぱりね、重みが違うんですよ。
重みですか？
池田さんの発言の一つ一つの言葉っていうのに、はい、そう、重みを感じて、いや、あ、なるほどっていう、ちょっとね、
うんうんうん、
心の中でね、そんなこと言っていいのかな。
いや、わかんないですけど、なんか随分とスケールの大きい話になりましたね。
そう、なんかね、全体的になんかもうマホエル自体のこう、うんうん、話になっちゃってたじゃないですか。
あ、まあそうですね。
今回コーラーナイト出ましたよって、それ何ですかっていう質問が、
はいはい、
マホエルとは何かっていう話になってた。
確かにそんな話してましたよね。
そう。
いや、でもね、ホーラーナイトのね、裏話も聞けたし、次の段のね、話も聞けましたし、
あ、そうですよね。
あれでまたぼちぼち PTA 総会とかでもね、話してますけど、うん、あれすっげえやっぱ楽しそうですよね。
で、なんかいろいろとなんかギミックが増えるっていうような、
ね、増えてたし、うん、で、無属性はまだまだこれから展開するってことでね。
あ、そうですね、
はい、
商品情報も出ましたからね。
あ、そうです。それはね、この後議事録とかでね、話していきたいとは思います。じゃあそろそろ始めていきますか。
あ、そうですね。
はい、じゃあ、はい、そろそろ番組をスタートしていきましょう。この番組を聞いて魔法をさらに楽しんでください。明けの星学園 PTA ラジオ、今日も元気に、せーの、
マジカルチェンジ。
明けの星学園 PTA ラジオ、この番組は明けの星学園と
魔法よる柏支部の提供でお送りします。
生放送っぽくお送りしてます、明けの星学園 PTA ラジオ。改めまして、パーソナリティのあれです。
ヤギです。
最初のコーナーは今月の魔法エル情報を振り返る PTA 議事録のコーナーです。
あー、やった
ー。前回の放送で PTA 議事録、ゲストがね、いらっしゃったんでお休みしましたので、うんうん、今回は8月分と合わせて2ヶ月分の魔法エル情報を振り返ります。準備いいですか。
あー、いいですね。
OK です。じゃあ、はい、始めていきましょう。それでは議事録スタート。というわけで、最初っていうか、8月中何があったかっていうと、やっぱり25日のあれですかね。
ああ、なるほど、大交流会ですか。
大交流会ですかね。あれ、これはね、僕もヤギさんも実態でね、参加されましたけど。
実態でね、ちゃんと実物行きましたからね、
はい、うん、いかがでした。
いや、楽しかったですよ。
楽しかったですよね。
結果、いろんな人と交流深められたっていうのもありますし、
そうですよね、なんだかんだね、いろんなとこからね、
そうい
らっしゃってましたよね。
嬉しいです
よね。嬉しいですよね。で、物販もあって、で、その時ですよ、2期2弾の先行販売です。
先行販売ありましたね。
あれね、やっぱり嬉しいですよね。そういう
嬉しいです。
こう、なんか特別感といいますか、先に触れる機会といいますか、
うん、
特にスターターは、
うん、
あれが楽しかったですね。
他のね、地方の人たちにしてみれば、うん、ああ、生きてって思ったかもしれないですけど、
そうですね、
うん、確かに、ちょっとずるいなっていう部分はあるかもしれないですけど、けど、それをね、こういう場所で お知らせしていくっていうのも大事ですからね。
そうですよね。そういうのをね、もっとね、僕らも発信していきたいし、
あ、そうですね、
いろいろとやっていきたいですよね。で、東京の大交流会といえばですよ、うん、
はい、
なんか突発的に始まった
おっぱってから、
おっぱあれはね、何だったんでしょうね。
あれね、確かに、うん、でも楽しかったじゃないですか。
楽しかったですけど、
サイコロ運っていうのもありますけど、
あれどういうイベントでしたっけね。
サイコロ2つ使って、
はい、
で、なんか、なんていうんですか、なんていうんですか、1の目がハートになってまして、
あれハートになってたんですね、全然見てなかった。
1の目がハートになってまして、で、まあ、オッパデガール杯っていうからには、うん、あるキャラクターが書いてありまして、で、そこの、まあ、大切なところにサイコロを置くみたいな、
はいはい、置くんですね、
置くっていうのは、まあ、最後投げるんですけど、
はいはいはい、
投げて、でその目が一番低い人がいわゆるでおっぱでガールなんですけど、まあ、ピーってなっちゃいそうだから言えないですけど、まあ、低い方が、ちっちゃい方が勝ちみたいな。
低い方が勝ちなんですね。
まあ、要は貧乳目的ですよね。あ、やべ、ピーってなった、今ここピーってなった。
わかんないです。
大丈夫ですか。
そこはまあ、ね、生放送ですからね。
まあ、そうそうそう、うん、まあまあまあ、
ピーなんて知らないです
けど、あれは楽しかった。
あれ楽しかったですね、うん、ただサイコロ投げるだけなんですけど、
そうそうそう、
なんか発泡スチロールでできてましたよね、サイコロ、
う
ん、
で、そうですね、
だからすごい跳ねるし、
そう、うん、難しかった
難しかった。
まあ、その優勝者がね、とてつもない持ち主、
ね、なんかすごいおっぱでかわり力持ってましたよね。
そうそうそうそう。で、ね、景品もあれのイラストの
ね、すごいですね、縦でしたよね。
そうそうそうそう、欲しかったなっていうのはありますよね。
作りましたわってのもあるし、うん、あれは確かにいいイラストでもありますしね。
あ、ほんとほんと、確かに、うん、まあ、うちのね、まほかしの筋肉バカといいウォーターっていうのがすごい、でも取りたい、勝ちたいっていうような話をしてましたけれども、
そういうとこ、まあ、なんていうんですかね、スポコンテンですかね。ありますよね、まあ、
そういうね、なんかイベントっていう企画っていうのは楽しいと思いますよね、
うん、そうですよね。なんかまほかしさんもね、うん、そういうイベント、例えばクイズ大会とかよくやってますけど、
あ、そうです、
ね、やっぱそういうの参考になるんですか。
まあ、そうですよね、笑顔をやっぱモットーにして、せっかくイベントだから、まあ、ガチデュエルっていうのも大事かもしれないんですけど、まあ、それよりかはみんな笑顔になろうよ、交流会でもっと絆深めようよっていうのをやっぱモットーにしてますから、
はい、まあ、対戦型カードゲームですからね、やっぱりそういう、うん、なんて言うんでしょう、本気で勝負をするしたいっていう人もいるとは思うんですけどね、
う
ん、
そうですね、
こういうのがね、まあ、ホエルのいいところの一つでもありますからね。
そうそうそう
そ
う、そ
こはなんて言いましょう、そのこれからも押していきたいです
ね。そうですね、
はい、で、あれですよ、東京大交流会の最後の方ですね、
うん、
カードの裏話とかしつつでしたけど、
うんうんうん、
次の、ね、カードセットの情報も、
ね、あ、出ましたね、
少しだけお伝えいただきましたよね、うんうん、それはね、詳しくは第6回、まあ、前回の
そう、
明けの星学園 PTA ラジオ聞いていただければと思うんですけれども、うん、何かそう話聞いてて、これ面白そうだなんてシステムとかありました。
やっぱりビンゴシステムですよね。
ビンゴですか。
いや、カードゲームの中でビンゴするってないですよ。
まあ、なかなか、いや、まあ、僕は一つだけ知ってるんですけど、
はいはいはい、
まあ、これはまだね、概要しか聞いてないので、うん、それこそ、まあ、これからのね、情報公開次第でしょうけど、うんうんうん、楽しみですよね。
そうですね、うん、いや、カードゲームっていうからにはカードがメインだけれども、うん、まあ、そこでサイコロを使ったりじゃんけんしたり、
はいはい、
それはすごい楽しいと思うんです。
楽しいでしょうね、う
ん、いろんなギミックが増えるとね。
そうですよね。
そうそうそう、
そうですよ。なんだかんだまだサイコロのギミックって出てないです
よね。まだそうなんですよ、
うんうんうん、そう、まだじゃんけんとかですけど、うん、サイコロとかも面白そうですよね。
いや、面白いと思いますよ、本当に、
うんうん、なんかね、出た目に応じてね、
効果がね、
そう、効果が違うとか、
奇数偶数だとか、
そうそうそうそう、
1、3、4、6みたいなね、
うん、で、魔法少女の能力でサイコロが4以上だと必ず6になるみたいな、
ね、あ、いいですよね、
うん、そういうのあるといいですよね、
タップしてね。
で、変わってサイコロの6が出た時1になるみたいな
ね。なかなか面白いですよね、そういうのもね、
あるといいな、うん、アリさんね、気になったのが、まあ、ビンゴも気になるんですけど、やっぱドラゴンが一番気になりますよ。
あ、なんかね、あれありましたよね、
そう、ドラゴンズゲートっていうくらいですから。
乗るんですよね。
そうそうそう、あれってあの実は PTA 総会とかでもなんか話はいろいろ聞いてて、
はいはい、
あの結界らしいんですよ。
あー、なるほど、
はい、結界があのドラゴンになるっていうシステムみたいなんですけど、
はいはい、
どうやって呼び出すかっていうと、あのドラゴンを、ドラ違うな、結界のそのドラゴンに魔法少女を乗せるんですって。
はいはい、
乗せたらドラゴンになるらしいんですよ。
ああ、ライドですか。
ライドというか
ライダーですか。
ライダーというかあの魔法エルではリュウキって言うらしいんですけど。
あ、なるほど、
はい、なんでリュウキなんでしょうね、まあ、リュウキ氏のリュウキだと思うんですけど、
うんうん、
で乗ったらドラゴンになって怪異、結界が怪異になるんですって。
へえ、うん、面白いギミックです
ね。そう、面白そうですよね。あ、それこそその魔法少女がどんどんまた、
うん、
こう、まあ、重要になってくるんでしょうし、
うん
う
んうん、
楽しそうだなって思いますよ。
確かにね、魔法少女の種類って今結構出ましたからね。
出ましたね、
うん、それであの結婚っていうのもありましたけれども、
はい、
まあ、それ以外にねギミックフェールっていうのはデッキ作る上で楽しいですし、うん、結界っていうね、今回のポーラーナイトじゃないですけども、はい、すごいあの結界が重要視されるようになって。
あ、そうですね、うん、
あのデッキのコンセプトもガラッと変わってくるじゃないですか。
そうですよね、
うん、っていうのもあるので、
うん、
いや、すごい楽しみです。
そうですよね。で、うん、ね、商品情報も出てきましたけど、
本当ですね。
あれ、スターターがね、それぞれ出るようになったみたいですね。
あ、一個ずつ。そうでしたね。あの、宝飾品でしたっけ？
宝飾品と無属性。
無属性と。
ソクトゥルフ、
うんうん。
あれね、やっぱ嬉しいですよね。
嬉しい。あの、どっちも嬉しい。
うん、そう、
うん。
もちろんね、2つセットだった時も、友達とね、見つけて遊ぼうっていうコンセプトだったからこそ、うんうん、そういう売りでね、出せましたけど、うん、やっぱり1個ずつ変えた方が、ね、こう言っちゃあれですけどカードゲーマーってね、やっぱり、
うん、
そういつも遊べる友達が必ずいるっていうわけではないと思うんで、そうですね、そうやって1つずつ買って、
うん、
公認大会とかイベントに、うん、参加するっていうのがやっぱり一番、ね、
あ、そうですね、
始めやすいというか手に取りやすいと思うんで、うんうんうん、これね、一歩成長というか、
まあ、前進しましたよね。
大きな一歩だと思いますよ、
うん、まあ、魔法カシもね、そういう意味合いでカシワに来れば遊べるよっていう、うん、それを元にしてましたから。
そうですよね、
うん、
まあ、これからもどんどんね、商品
情報がね、
そう、情報とかカードの情報もね、うん、これから出てくると思うんで、これ楽しみにしていきたいですね。
本当ですね、
はい、
はいはい、
いつ発売でしたっけね、あれ。
来年の1月って書いてある。
来年の1月か、うん、はい、来年の1月発売予定ということですので、うん、皆さんは楽しみにしていてください。
予約だ予約だ、
はい、まあ、こんな感じで同郷の大交流会でしたけど、はい、で、もうちょっと時が少し進んで、
はい、
2期2弾ポーラーナイト新の闇がついに発売。
あ、出ましたね。
出ましたね。8月30日の発売でしたけど、はい、あれどうです、何かその新しく始めてくれた人とかって周りで見ます、
うん、あのクトゥルフっていうのがあったので、
はい、
結局そのクトゥルフに興味がある人とか、まあ、そういう人はね、触れてみたいっていうのもあって、まあ、ちょくちょく見たりとはするんですけども、うん、やっぱりね、カードのなんかデザインが変わったって前の回でも結構話したんですけども、
そうですね、はい、
あれは触ってて楽しいなって思いますし、うん、何よりね、全部のカードが強いんですよ。
おー、そうですよね。
そう、まあ、モーリーだとかって言っちゃあれですけども結果的に新しい属性出ましたよ、
はい、
でそのデッキを作ってみてくださいって絶対回るんですよ。
まあ、そうですね。
で刺さるんですよ、
はいはい、
だから確かにマホイルっていうのは一番強いデッキってなんだろうなって考えた時に、
はい、
いろんなねデッキ作っていく上で、うん、まあ、どれも刺さるものっていうのがありますから一番っていうのはないのかなと思うんですけど。
お、はいはいはい、そういうことですか、
うん、だからね、今回から始めもう一回、始めてみようかな、復帰勢ですとか、はい、うん、新規勢っていうのもいらっしゃると思うんですけども、
はい、
まあ、今回の段で始めるっていうのは絶対ありだと思うんです。
あれ、ありだと思いますね、
うん、
確かにその、2期2段から初めて出ましたから、
はい、
無属性が、
うん、そうです、
カードプールってそんなに大きくはないですし、
う
ん、スターターもありますし、うん、そこからブースターから 入って無属性で組みつつ他の色もどんどん集まってくるから過去団に興味を持ってくれるだろうし、うんうん、そういった始め方だから今始めるには一番いいタイミングですよね。
一番いいタイミングです、はい、本当に。で何よりカードが変わった、質が変わったっていうのもあって、
そうですね、質の向上、これありがたいですよね。そうそうそう。
で昔ね、公認大会とかで配ったカードも再録されてるっていう部分もありますので、主要カードは揃うんじゃないかなっていうのは思います。
そうですね、うん、まあ、これからもね、多分こういう方向性でやっていくと思うんで、うん、もう2期2弾も2期3弾か、
うん、
もうすごい楽しみですよね、そういうのは。
あ、そうですね、
うん、というわけで、まあ、そういう2期2弾っていうわけだったんですけれども、
はい、
でここから話は少し進んで9月の22日ですかね。
あ、
はい、もう結構最近ですけど、もかしさんなんかイベントされたそうで、
あ、すいません、ありがとうございます。タックっていう形でね、初めて
タック、はいはいはい、
はい、タックマギデュエル、
あらあら、2対2ってことですか。
そうですね、場をね、2人で作るっていう、
はいはいはい、
自分のものを2人パートナー作って、でそれで支え合って勝つよっていうような、ちょっとルールから、うん、本来公式のルールから外れるんですけども、
はいはいはい、
ただそういったイベントをやってみようっていうので始めてみたんですけども、
楽しそうですね、それ
なかなか楽しいですね。結構ね、魔法貸しでやってたのが、
はい、
3人4人で、うん、まあ、4人でワンワンでやってたんですけども、
はいはい、
まあ、そういったちょっと変化球的なね、公式とは違った遊び方をしてみようっていうのも、うん、うちではやってたものもあったの で、 で今回大々的にイベントっていう形でやらせてもらったんですけども、
はい、
いや、本当お越しいただいた方々本当ありがとうございました。
ありがとうございました。こちらからもお会いさせていただければと思います、うん。
でね、これからもね、魔法貸しならでは の、うんうん、イベント企画をしていきたいなって思いますので、
はい、はい、いいですね。
そう、他のね、ユーザーさんっていうのはガチデュエル、
はい、
ガチっていうのをやりたいなとか考えはあると思うんですけども、魔法貸しのやっぱ大切なとこっていうのは笑顔を作るっていうのと、ユーザーの、まあ、交流会っていうので絆を深めるっていうのを一番にしていきたいので、
はいはい
はい、
そうですね、まあ、皆さんでね、ぜひ魔法貸しを盛り上げていただければと
思います。いやいや、ありがとうございます。柏から発信していきますよ。
はい、
はい、
まあ、これからも、ね、魔法貸しはいろいろイベントするということで楽しみにしていきたいですね
よろしくお願いします。
はい、というわけで以上 PTA 議事録のコーナーでした。
あけぼの星学園 PTA ラジオ。
さて、ここからは、アシスタントのお二人の方をお迎えして、フリートークの方をしていきたいと思うんですよ。
いらっしゃいませ。
はい、
いらっしゃいました。
いらっしゃいませ。
まあ、どういうお話をしようかと言いますと、
はいはい、
初、はい、なんだっけか、2期2弾スターターデッキブースターパックが発売してから早い、うんうん、もう1ヶ月ですけれども、うんうん、5弾魔法少女大戦争と、
うんうん、
あとは天使のワルツ VS 悪魔のロンド、
うん、
と、あと2期2弾は、まあ、どんな感じなのかなっていう、どういう感じだったかなっていうところを、うんうん、まあ、していきたいと思うんですよ。
なるほど、
はい、
はいはい。
とはいえ、その前にですよ、その前にです、八木さん、
あ、
お誕生日おめでとうございますここで、
ありがとうございます。
いや、もうここでやるしかないでしょ
いや、ありがとうございます。
ねえ、だいぶ前ですけどね
結果的に8月ですけど、
そうね、8月はね、もうね、重要な、ね、お話をしてしまいましたからね、
うん、
こういうところでね、お祝いできればと思いましてね。
ありがとうございます。
ケーキの方をね、
マジか、
いただいてね。
あ、
これ画面の皆さんね、前見えないと思います
けど、
今ホールケーキがね、ここ
にで、しかもヤーギ誕生日おめでとうまで書いてありますからね。
それは言い過ぎですよ
あ、持ったのバレた
いや、でもケーキが目の前にあります。いや、
そう、この後写真撮るんですからね、バレます
よ。じゃあバレ
るいや、ありがとうございます。
というわけで、こんなものも用意させていただいたんですね。
あー、マジですか。お誕生日カードじゃないですか。え、いいんですか。
いいんですよ。
おすごいです。
すごいんですよ。
すごい
ね。すごいね。
すごい。え、 え、なになになになに、皆さんの、え、なになになになになに、皆さんからメッセージ付きなんですかこれ。
そうですよ。
え、
誰
いや、ユーザーの皆様ですか。
あ、まあ、
え、保護者様、いやーすごい嬉しいです。なんかあの40名前ですねって、私まだ40もいかないんですけど、あの20最後の年ではありますが、いやー嬉しい、ありがとうございます。
はい、おめでとうございます。
いやーなんか嬉しいですね、こういう風にしてもらえるって。いやー仲間って嬉しいですね。
喜んでいただ
け、いやーありがとうございます。
さあ、
じゃあ
話していきますか。
もう浸ってていいですか。
もうちょっとだけ待っててくださいね。
あとでちょっと、
うん、
そう、嬉しいです。
せっかくのね、明けの星学園 PT ラジオですから、
あ、
ちゃんとね、マホイリについての話もしていかないとですね。
あ、そうですね、
うん、
はい。
さて、というわけで、じゃあまず五段の話からしていきますか。
はいはい。
率直に言うと、五段環境どうでした。
いやね、今までと違う、その負けつっていうやつ、
あ、負けつ、はい、
が始まって、はいはい、結果的に越えられなかった壁が越えられるようになった。
そうですね、
それが一番大きいなっていうのは思いました。
要は天悪か。
あ、そうですね、
悪天とも言うんですけどね。
うん、
スターターが発売されてから確かにまず悪魔がやっぱり一番多かったですよね。
あ、そうですね、うん、
でそのついで天使で、まだまだ才能が暴れつつある中で、うんうん、魔法少女大戦争が発売されましたけど、
はいはい、
どれかそのこう今でもというか気に入ってるカードとかってあります？
あ、そうですね、私結構ね、金星好きなんですけど、
あ、はいはい
はい、でなんていうんですかね、周りの方々っていうのは結構ショパート使ってたり、
ショパートやっぱ強いですからね、
うん、するっていうのは確かにあったんですが、
そうですね、
そうで、やっぱりね、自分の好きなカードを使いたいっていうのもあったので、
うんうんうん、
で、まあ、才能の方にも行きますけれども、4段ですか、
はい、
美術部っていうのが、
あ、
はい、あったと思うんですけれども、
はいはい
はい、でそれをうまく使いたいなっていう思いもありましたし、
はい
はい、まあ、結果的にはシャルルスっていうのは私結構好きだったので、
あ、
そもそもね、レベル1のカードを、まあ、コレクターじゃないですけども、
はいはい、
永久回収したいなっていうのも思った時があったんですけど、
うん、
でそれでレベル3が出たっていうことで、
出ましたね、
はい、で効果も効果ですごい面白い、
うん、お強いですもんね、うん、
効果だったので、まあ、それで組んでみたいなっていうので、まあ、なんですかね、ショパード対策っていうのもあったんですけど、
はいはい
はい、まあ、すごい楽しかったかなっていうのがありますね。
そうですか。魔法少女大戦争が発売した日って確か金曜日だったと思うんですけど、
ね、
僕はちゃんと休み取って、
はい、
ね、カート向き、ワンカート向きに行って、
はいはい、
その時にもう何人か、ね、はい、保護者がいたんで、
はいはい、
その中の一人が早速ショパートのデッキを組ん
で、はいはい、
まあ強いなって思いながらやってて、僕が組んだのって虫の
デッキ
なんですよ、
はいはいはいは
い、でその時が何だったっけな、土星で
センストンボ、
センストンボとか、
はい、
平家ボタルとか、
はいはいはい、
収録されて、
一気にまた虫も強くなりましたもんね。
で、それと合わせたのがランベルフィールドのレベル2なんですよ。
ああ、そうですよね、
はい、
結構有名になりましたね。
そうですね、
話題となって、
うん、ランベルフィールドのレベル2って下位1体を除外してターン終了時に戻すよってやつなんですけど、
はいはい、
あれリリールールを除外してまた戻して参戦能力を発動させたり、
うんうん、
で、あれ除外して戻ってきた時ってリカバーかリバースを選べるんですよ、
はいはい、
で、黄金紫をリカバー状態で出して、
あ、
エイスペリオールレベル2の能力で、
はい、
その戦じゃ、黄金紫を破棄して5コスト以下の回すべて破壊するってい うやり方があって、はいはいはいはい、ショパートデッキはそれでお掃除できちゃうんですよ。
あ、確かにそうですね。
だから盤面を固めるまでちょっと時間がかかるんですけど、うんうん、ショパート対面だと実は虫のデッキって意外と強気に出られるんですよ、あれ。
なるほど、
はい、 なんかそういう点でランベルフィールドのレベルには僕は注目カードでしたね。
そうですね、
はい、
確かに。ああそっか、懐かしいですね。あのマホガシって、
はい、
あの合宿行ったりしたんですよ。
合宿、はい、
はい、で、あの天悪のデッキが出た時に、
はいはい、
みんなでそれで遊んでみようと、
おーおーおー
っていうので一泊二日の合宿に行ってきて、
あらいいですね。
ま
あ、
もうマホエルずっとやってるみたいなね、
はいはい、
っていうのがありましたけど、まあそういった合宿っていうのもみんなでねできたらいいなと。
いいですね。
ここも企画して集まってくれるんであれば、うん、なんか修学旅行じゃないですけど、
うんうん、
そうそうっていう思い出から始まってパックが出まして、
はい、
でいっぱい新しいカードが出て、
うん、
でいろんなギミックで、ね、今までのそれこそ才能だとか、
はい、
あの辺のデッキからまた一味加えて違ったデッキを作るっていうのは楽しかったですよね。はいはい、
あ、そうですよね、うん、その点で言うとあのヤギさんの組んでたデッキが結構印象に残ってて、
はいはい、
あのヘンゼルとグレーテル使ったデッキよく使ってたじゃないですか。
あのヘンゼルグレーテルってすごい面白かったですよ、
はいはいはい、
あのギミック的に呼んでこれるよっていうお兄さんお姉さん、
うん、お兄さんお姉さんですね。
そうそう、飛んでくるっていうのは面白いなっていうので、もともと太陽で組んでた部分もありましたんで、
まあまあまあまあまあ
除破壊ですから。そう
ね、そうですよね。
ごめんなさい、なんか熱弁しちゃいましたね。
いやいやいやいやいや、
ちょっと入ってきて周り入ってきて。
でもまあそういうデッキをよく使ってたってことですよね。
そうですね。
でまあそのデッキの流行的な話をすると、まあ、ショパートはずっと流行ってましたけど、
はいはい、
あのその後出てきたのが機動丸速攻、
ね、そうですね、うん、パッションウィング強い、
あれも強いし、やっぱりね、うん、あのインスタ映えもそうですけど、
そう
こう無限回収というかね、
うん、
こう一気にわーって出てくる回ってやっぱ面倒というかね。
あ、そうですね、
大変ですよね処理が、
うん、
まあ、特にあれは月はねちょっと個人でもう自己完結してる節があるから
、うん、確かに
ティンクルチャームでね脱ぎ出せちゃうっていうので、
うんうん、
確かに。で、あとはゴブリンの占い師を使ったデッキもよく
見ました。あ、見ましたね、はい、確かにあれも面白いですよね。
あれ面白いですね、やっぱりね、なんて言うんでしょう、ギャンブル性もあるし、うん、あの僕が見たのはショパートのレベル3で使ってて、
はいはい、
あの5段で収録されたテング48の3規模
を
使ってデッキの上固定させて、
はいはいはい、
でその中、まあ、ゴブリンいたらですけど4枚連続で固定させて、
はい、あ、はいはい、
で上に何か知らない天使1枚入れて12345で何か揃えて、
あ、
ショパートのレベル3でゴブリン4体と何か1体
出して、はいはいはい、
で4回連続で、
なるほど ね、
ね、あのやっていくってやつがあったんですけど、その3基本の能力で回をちゃんと固定させてるんで、
はいはい、
必ず回が出るっていう、
怖くないっていうね、
そう、うん、仕様をやってて、あれ怖いですよ。
いや確かに面白いですよ本当に、うん、下手したら7っていうコストのでっかいやつも出ますから。そうそう、
そうなんですよ、あれはびっくりしましたね、
あれは運ですけどね。
そうですね、
けどそういうのがあってこそ楽しいっていうのもありますから
ね、
う
ん、間違いないですわ。というわけでね、あのいろいろ進んでったわけで、
はい、
で2期2弾が始まったわけですね。
いやー、2弾もまたね、なんか変わりましたもんね。
変わりましたね、
かなり変わったって言ってもいいかもしれないですね。
新しい属性も入りましたし。
そうですそうです、
はい、いろいろなたくさんありますよね。やっぱりガウェインがおすすめですか。
ガウェインね、
そこは押しって言えよ。
いや押してますよ、やっぱね、あのアタック受けた時にね、あ、裏返ししますんでみたいな、あのオーブー、あの汚さないでくださいねみたいなっていうのは強い、じゃあ強いと思います。
はいはい、
結局無属性って、あの組み方って結構いろいろとあると思うんですけど、
そうですね、うん、あの属性がない分やっぱりいろいろと組めますよね。
そうそうそう、だからガウェインをあの中心にね組んでみるっていうデッキも面白くって、
はいはい、
はい、まあ私も作ってみたものの、なかなかハマらないのでどういう風にすればいいのかなっていつもね考えながらやっているんですが、
う
ん、
なるほど。そうですね、ガベインってどうでしょうね、やっぱ主体で使うようなカードではない気がして、
そうなんです。
でも デッキに入ったら絶対活躍がするよってカードなんで、
そうなんです。
だからそれこそその、うん、いわゆるそのまあなんでしょう、こう世間では俗に三種の神器とか言われてますけど、アイリーとかランベルフィールドとかラフィナソアみたいな立ち位置になるんじゃないかなと思うんですよ、ガーベインって
今後ね、
はい、
うん、あのどのデッキにも入ると思うんですよ、
無属性ですし、
そうそうそう、だからなかなかいいカードではあるかなと。それこそアーサーは強いですけれども、うん、それなりにあのマイナスの部分もありますので、
ほう、そうですか、
と私は思いますよ、う
ん、アーサーについては、まあ、多分レベル2のお話をされてるのかなと思うんですけど、うん、まあ、レベル2って結構注目されがちですけど、僕はレベル1の方が強いと思ってるんですよ、
まあ、1枚引いて1枚するですからね。
もうそうですし、やっぱ下の能力が、
ね、あの裏向きがっていうので、
そうそうそう
そう、500上げれるよみたいな、
そうです、は
い
はい、属性の回を500上げられるよって、うんうん、まあ、あれ多分一番恩恵が大きいのは結婚回なんですよ。
あ、確かに、
はい、うん、結婚回もね無属性ですし、
無属性ですからね、
で裏向き出しがちなんで、
うん、
でアタック上げて回結婚回守れるっていうのはね、うんうん、すごい魅力的でね、
うんうん、
だから強いですし、特に結婚の栄翔を使ってるデッキとかだと、うんうん、やっぱ結婚が来ない場合があるんですよね。
あ、そうですね、
マリッチキューピッドを入れればどうにかなるんですけど、
うん、
マリッチキューピッドが入らないデッキもあるわけで、
うん、いや金星ですからね、
はい、
うん、
でそこでアーサーがあるとね、ちゃんと絶叫を循環させられるんで、
うんう
ん、これすごい小回りが効いて便利な魔法少女なんですよね、うんうん、アーサーのレベル1って。
そうですね、
だから僕すごい好きですね。
あ、なるほど、
はい、
まあね、コンセプトによってはいろいろとね組み直せるかなっていうのと、はい、思います、はい、
まあ、デッキ的な話でいうと無属性と文房具、まあ、クトゥルフと文房具のデッキで流行った中で、うんうん、もう一つ注目のデッキというか、まあ、面白いなって思うデッキがあって、
はいはい、
グータマ速攻ですね。
ありましたね、なんか
あれ面白いなって思ってて、
うんうん、
まあ、どういうデッキかっていう と、2期2弾のスターターの方に PR カードで収録された、スクミズバージョンのショッパーと、
はいはいはい、
あれがバトルフェーズ開始時、まあ、自分のですけど、バトルフェーズ開始時に回一体を起き上がらせるっていう能力がありまして、はいはいはい、でそれグータマと合わせると、まあ、高校1段目でグータマが2体に増えるよって書いてあるんですよね
あ、確かにそうですね、
はい、それでどんどん攻撃していって、
うんうん、
多分3ターン4ターンで死んじゃう勢いだよっていうのがあって、
でしかもグータマ自体負けつ持ってますから、
そうです、ね、
ね、パンケーキとかが飛んできたとしても、うん、負けつでどうぞみたいなのも可能ですから。
あ、そうですね、
うん、結構あれは面白いギミックで、
うんうんうん、
面白いデッキだとは思いますね。
そうですね、グータマ自体もね強いですし、あともその後何が来たかっていうと、まあ僕が組んでるだけですけど、
はい、
フロンティナを使ったデッキ、あ、フロンティナも注目カードですよね。
うんうんうん、
あれ踏み倒しを許さないみたいなことをね言って、すごい凶悪な能力じゃないですか。
まあ確かにそうですね、
うん、
あれもねなかなかあれですけど、
ね、置いておくだけで強いっていうのはねなかなかいいと思いますよ。
そうですね、
まあ、まあ、それもそうなんですけど、僕が注目してるのはやっぱ参戦能力ですよ。4コスト以下の栄翔発動できるっていう能力。
ああ、だからこれで電撃結構打てますからね。
そう、それで打ってまたフロンティナ出してっていうこともできるし、
うんうん、
僕が組んだのはそのフロンティナと甘い誘惑と輝いてる私を応援してを組み合わせて高校1ターン目でヤマタノオロチを出しちゃおうっていうカードなんですけど、はい
は
い、
なるほど、それまたおっかないです
な。おっかないですよ
はい、はい、
まあその分手札を揃えなきゃいけないんですけど、
うんうん、
揃ったらちょっとやばいっすね。
そうですね、
うん、
まあ、夢あるデッキって面白いですよ。
そう、うん、それこそフロンティナってそのコスト、栄翔の名前に指定はないので、
うんうん、
今後その栄翔が増えていくとまた違う動きができるようになると思うんで、これが面白いですね、
うん、なかなか使えるカードですからね。
そうですね、
うん、
であとまあいろいろと多分今が一番いろんなデッキが見れる時期ですよね、
うん、そう、だから初めには一番いいんですよ。
そう、うん、それもそうですし、多分これってデッキが固定するような環境ではないと思うんですよ、うん、
マホエルのいいとこですから、それは。
あ、まあそれもそうですし、それは保護者がやっぱり意図的にやってる部分はあると思うんですけど、うん、 僕の中で2期2段の環境ってこれが一番強いよっていうのが、まあ、まだ触あんまりその触りきれてないってところもあるんですけど、それがないように感じるんですよね。あ、どれもその強いところがあってやっぱちょっとだけ隙がある、うん、そんな環境やってて、特に無属性はそうですよね、
うん、そうですね、
すごいあの学ぶオドブーストもできて、うん、大きいの出せばまあ勝てるかもしれないよ、うんうん、勝てる確率が高いよっていうデッキですけど、うん、例えば、まあ、大型会は大体がアタックした時っていう能力だし、うんうん、まあ大きなコストだし、あのコストを踏み倒して出したら、うん、まあ、自動的に死んじゃうっていう能力もあるし、
アクトルフですよね。
そう、うん、結構隙が大きい、うん、こうテーマではあるんで、そういうところもあるし、うんうん、やっぱどこもね、あの攻めどころがあって守らなきゃいけないところがあるので、うん、どれが一番強いよとか凶悪だよとかそういうのがないような気がする。
そうですね、ま
あ、結論から言うと
対策をするのにね、
う
ん、
そう、
結果的に対策デッキになると膨大な量で攻めらんないっていうのもありますからね、
うん、なんで、うん、まあこの機会でやっぱ始めていただけるくれるとすごい楽しいとは僕は思いますね、うん、
多分ね、うん、今までの中であのデッキの種類も一番多く作れる、
うん
うん、っていうのですごく楽しい、うん、それは思います。
楽しいですよこれ。
やっぱりね、パック開けて一番思うのが、あの、あ、これ雑魚カードだなって思うことなんですよ。あ、これいらないみたいな。あのちょっとツイッターでもあげたんですけれども、マホイルってパック買ってパック開けたカードってほとんど強いんですよ。
そうですね、
そう、集めてもらえばそれでデッキが作れるんです、
うんうんうん、
でそれもかなり主力として戦えるんですよ。
そうですね、
そう、まあね、他のカードゲームを批判するわけではないですけれども、うん、あのたくさん診断出ました出ました出ました、だけどたかが 1,2 枚強いカードがあるっていうので、それを狙ってずっと買い続けるっていうんじゃなくて、
うんうん、
そう、あのカードゲームとしてね、あの楽しむっていうところを考えればマホイルは一番いい。
そうですね、
うん、と思いますよ。
いや、僕もそう思いますよ、
うん、
マホイルってね、あのこう多分他のカードゲームと比べても、
はい、
その派手ではないけどカードパワーは高めだと思うんですよ、うん、でそれがぶつかり合って面白いゲームになってるわけだし、うん、そういったところでね、いろいろ楽しいものはありますよね。そんな感じですかね。
もっと熱く語りたいんですけどね。
まあね、そうですけど、やっぱりね、あのラジオですからね、お時間の都合もありますからね。まあ、今後ともね、その、うん、いろいろ語っていければいいかなとは思いますので、
はい、
今回はここまでという形にさせていただければと思います。
はい、
というわけで以上とフリートークでしたね、
はい、ありがとうございます、
ブースタートークのコーナーでした。明けの星学園
BTS ワード、
BTA ラジオ、そろそろお別れのお時間です。
番組では皆様からのお便りを大募集しています。番組概要欄のお便りフォーム、もしくは公式 Twitter 質問箱までどしどし送ってください。
ここで番組からの連絡網です。魔法少女ザ・デール、スターターデッキ、ブースターパック、サプライが各種好評発売中です。最新作は魔法少女ザ・デール2期第2弾、スターターデッキ、ブースターパック、ホーラーナイト、真の闇です。ぜひお買い求めください。
はい、さらにですね、全国4都市でマホイル大交流会2が開催決定です。
はい、
いやー嬉しいですね。ぜひぜひご参加ください。
はい、その他の詳しい情報は魔法少女ザ・デール公式サイト、公式ツイッターをご確認ください。
はい、では魔法菓子からのお知らせです。我々魔法菓子、体験会というものをやらせていただいておりますが、今後も体験会の方をやらせていただきたく思います。なので、あのもしよろしかったら魔法菓子とツイッターで調べていただいて、フォローしていただきまして、情報をお待ちください。
はい、いやー、というわけで第7回を 終わりましたけど、
そうですね、
なんか八木さん今日はいつもまして緊張感がないですね。
本当ですか。
いつもね上手に話していらっしゃって結構話しますね今日は。
いやいやいやいや、どうも失礼しました。
いやいやいや、今後もねこれぐらい話していただけるとね。
そうですね、
はい、
まあね、緊張っていうのももともとはありましたけど、前回のねちょっと6回も、
前回はねあれは緊張して当然ですよね、
堅苦しくなっちゃったっていう部分もありましたけど、
お偉いさんが来てましたからね、
もう一度目ですからね、
うんうん、
だからね、まあでもこういう風に、まあ、我々のフィールドで、はい、やらせていただく分には、
ね、今後ともねこう緩い感じでお届けできればいいなと思いますので、はい、さてそれではこの辺でお別れです。次回の放送は10月15日の予定となっております、はい、ここまでのお相手はアレさんと
ヤギでした。
ではありがとうございました。
ありがとうございます。